山花、
明日も
いい天気。
人と人がつながると、人と町がつながり、町が元気になる。山花、明日もいい天気は、地域密着型の放送を目指し、個性豊かな8チーム、およそ16名のパーソナリティでお送りします。この番組は、FM78.1MHz、ラジオカロス札幌より放送しております。放送中のご意見、リクエストは、ラジオカロス札幌まで。電話は、011-622-2222、011-622-2222。ファックスは、011-622-2223、011-622-2223。メールは、request@radiocaros.com。アルファベットで、request@radiocaros.com まで。番組名とラジオネームを書いてお寄せください。
はい、ありがとうございました。皆様改めましてこんばんは。本日4月16日木曜日、山花明日もいい天気。今週はラジオ日線伏見の第17回目かなの放送です。今夜は、ラジニシ担当のパーソナリティマイカがお送りしていきますので、1時間の間ではございますが、皆様よろしくお付き合いください。今週はですね、残念ながら、ゲストの方をお呼びしていなくてですね、私一人なんですが、いつも CM を担当してくれている毎週おなじみヤマハニーズちゃんたちが今回も来てくれてますので、もう寂しくないということでね、今日もよろしくお願いしますということでまずは簡単に自己紹介をお願いします。
ヒューマンアカデミー札幌校2年の新山きみかです。よろしくお願いします。
同じくヒューマンアカデミー札幌校2年の下道さゆりと申します。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。下道さんですか？
はい、そうです。
下道さん初めてですね。
初めてです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。新山様はおなじみということで、
おなじみということで、ね、
はい、ありがとうございました。ですね、まあいよいよ4月に入りましてですね、今日で2週間ちょっとがまあ経過したところなんですけれども、新入生の方や、まあ、新入社員の方たちは学校や会社に、まあ、少しは馴染めてきた頃でしょうかね。2週間じゃまだまだ慣れないところですかね。まあ新入生の方や、まあ、新入社員の方たちだけではなく、まあ、私もそうなんですけれども、まあ、何ら変わりなく4月になってからも、まあ、毎日大体同じ時間に、まあ、地下鉄と市電に乗って会社に学校に行くっていう感じなんですけれども、まあ、以前と比べるとですね、なんか同じ時間のその地下鉄とかしてるのにやたらと混んでいたりとかですね、まあ、今まで見たことない顔がいたりですね、まあ、ういういした前回のね、まあ、スーツにコートを羽織ったフレッシュマンをまあ多く見かけると、なんか新鮮だなとか、こう若いなとか、いいなとか思ったりするんですけれども、まあ、新卒者の方だけじゃなくてもね、誰でも4月は新年度に切り替わって、まあ、気持ちも新たに1年間また今日から頑張ろうという方もまあ多いんじゃないでしょうか。ちなみにですね、私が新入社員として会社に入ったのはもう、まあ、某数年前になるんですけれども、まあ、あの時はですね、会社で、まあ、初めましての人に、まあ、新しい制服になれない仕事、まあ、そしてお酒と、その時はまあ10代だったんですけどね、まあ、時効ということで、まあ、何もかも新しくてですね、緊張していたせいか、まあ、新入社員ですっていうね、オーラを出しまくってた記憶があるんですけれども、まあ、本当にあの頃は若かったなっていう感じで、まあ、まだ10代だったんですけれども、今はね、逆にもう会社に入って某何年おつぼねオーラを逆に出してるところなんですけれども、でフレッシュさも何もない感じなんですけれども、まあね、ハニーズちゃんたちもそうですけど、まあ、そういった若い人たちに負けないね、何かを見つけてね、今年はもう、なんていうんですかね、その良さを磨くことで、まあ、少しは抵抗してみようかななんて密かに目論んでいるので、まあ、その結果をね、この随時このラジオで報告できるといいなみたいな、皆様も、ね、生活リズムが一定しているとね、まあ、それはそれでいいことなんですけれども、まあ、合間というか息抜きというか、何か新しいことにチャレンジしてみるのもまた良かれなんじゃないかなと思います。それではここで1曲参りたいと思います。アイコでミルク。
しっとりふわふわのシフォンケーキ、皆さんはもう食べましたか？シフォンケーキ専門店シフォン亭ほやほやでは、何とも言えない絶妙なしっとり感のシフォンケーキを一個一個手作りしています。味はオレンジをはじめ5種類、サイズは14センチと21センチの2種類をご用意しております。またケーキ1個からの宅配も賜っております。平成18年の7月に開店してから皆様には大変ご好評いただいております。ぜひ一度ご利用くださいませ。住所は札幌市中央区南19条西7丁目山花19条電停前、営業時間は11時から夕方4時まで。ご予約の受付は火曜日から土曜日、商品の配達やご購入は水曜日から土曜日に賜っております。詳しくは011-532-0902 011-532-0902 までお問い合わせください。ホンダ明治ギャラリーは旭川のスタルヒン球場前のスタルヒン像をはじめ、北海道にの風土に根付いた作品を数多く制作した彫刻家本田明治の作品を展示しているギャラリーです。毎回テーマに沿った作品を展示し、北海道の芸術を育む場として、またもっと身近にアートを感じてもらえるような空間として遺族が運営しています。開館は火曜日から土曜日午前10時から午後4時までです。住所は札幌市中央区南15条西13丁目 1-34。 お問い合わせのお電話は011-530-3050 011-530-3050。 ホームページは本田明治ギャラリーで検索してください。無料で開放しておりますので、お気軽にお立ち寄りください。郷土料理の店喜びからご案内いたします。取れたて北海道の味どころ喜び、素材の持つ本当の美味しさをお客様にをモットーに、本物の味にこだわり続けています。落ち着いた雰囲気でごゆっくりお過ごしいただけます。ただいま喜び自慢の鍋料理好評ご提供中です。ご夫婦でご家族でいかがですか？取れたて北海道の味どころ喜び、旬の味覚を味わっていただけますよう心を込めておもてなしいたします。ご来店時にカロスで山天聞いたよと一言おっしゃってください。生ビールまたはジャガバターサービスいたします。住所は札幌市中央区南5条西3丁目第4グリーンビル2階。ご予約などのお電話番号は 011-518-2419 011-518-2419。 営業時間は17時から23時まで。定休日は日曜日祭日です。郷土料理喜び、皆様のお越しをお待ち申し上げております。
はい、ありがとうございました。ですね、私は先ほどにですね、通勤に地下鉄と市電を、よく利用するということをちょっとお話ししたと思うんですけれども、ちょっと乗ってて気づくというか、よく目にする、限定の、ウィズユーカードのことについて、なんか少しご紹介したいなと思って、私の方も調べてみたんですけれども、まずはですね、4月16日、本日ですね、発売になりました映画名探偵コナン漆黒の追跡者と書いてチェイサーかな、公開記念共通ウィズユーカードです。これ私もね、ちょっとね、買っちゃおうかなと思ってるんですけれども、従来のね、コナンファンではあるんですけれども、映画の公開が18日になるんですけれども、それを記念しまして、3000枚限定販売となっております。デザインを見たんですけれども、おそらく映画のパンフレットの表紙みたいなカードなので、すごいかっこいい感じに仕上がってますね。ラジオじゃなかなか雰囲気がお伝えできないのが残念なんですけど、コナンファンにはたまらん仕上がりになってますということで、はい。続きましてですね、4月17日、明日発売になります、札幌ポーランド姉妹都市提携50周年記念共通 With You カードなんですけれども、こちらの方も、3000枚限定で売り切れ次第終了となっているんですけれども、 デザインはですね、札幌の風景と、ポーランドと思われる風景が、まあ、レインボーカラーでこう真ん中から対称に描かれていて、まあ、とってもカラフルで綺麗なデザインになってるなと思うんですけれども、こちらの方もね、機会があったら、まあ、ぜひ買ってみたいなと、まあ、よく使うんでね。で、1000円だと1100円分使えるのかな。で、まあ、毎回この紹介したウィズユーカード全部揃えてみようかなと思ってるんですけども。お次はですね、ちょっとウィズユーカードだけというわけではないんですが、4月24日に発売になります、ウィズユーカード、ウィズユーパスポートですね、のご紹介なんですけれども、ウィズユーカードの、まあ、図の部分が、まあ、動物園の図になってかけてるのが、まあ、ポイントなんですけれども、ウィズユーカード1000円分と、丸山動物園の年間パスポートの割引クーポンがセットになったものなんですが、こちらの内容がですね、またこれまたお得になっているんですけれども、まず、1000円分のウィズユーカード、まあ、1100円分ですか、のウィズユーカードと、あと丸山動物園大人の年間パスポートと、さらにですね、丸山子供の国キッドランドの乗り物無料券220円分と、丸山動物園のオフィシャルショップ200円分のお買い物券、さらにネイチャーカフェアースにて、税込み1000円お買い上げごとに、コカ・コーラのロゴ入りのポケモンミニポシェット1個がなんとプレゼントになるという、あとですね、最後に、アンケート付きのプレゼント応募はがきがセットになってて、それで全部で2000円になってるんですね。気分はすっかりこのパスポートの実演販売の人みたくなってるんですけれども、でもこれはですね、これからの季節、まあ動物園のね、もう入場者も増えるということで、まあ持ってこいなんじゃないかなと思うんですけれども、お子さんがいる方なんかはね、この With You パスポートを買ってから、丸山動物園に行かれると、まあ大変お得なんじゃないでしょうかね。普通の With You カードに、まあこれだけの特典がついてるなんて、それだけの、まあびっくりなんですけども、ポケモンのミニポシェットの方だけは、先着1000個になってるみたいなので、発売になりましたら、まあ、お早めにお買い求めくださいということで、まあ、プレゼントの応募はがきはですね、なんですか、景品というか、まあ、当たったらですね、丸山動物園で生まれた、ホッキョクグマのピーカをモチーフにした人気グッズが当たるかもということで、第1弾は8月31日までに応募の方の中から抽選でピリカのエコバッグ大賞が各10名様ずつ、ピリカの文房具セットも10名様、さらにピリカの缶バッジが20名様に当たる内容になっております。さらに第2弾もありまして、11月10日までに、まあ、応募の方の中から抽選で100名様ですね。動物たちと直接触れ合ったり、まあ、動物園の裏側が体験できる、まあ、動物園裏側探索ツアーご招待券が当たります。こちらの方はですね、普段絶対体験できないので、ぜひ応募してみてほしいなと思うんですが、12月から3月まで、まあ、ちょっと先の話になるんですけども、の、まあ、土日や祝日で1日5組の10名様限定で、まあ、探索する内容になってるんですけれども、日付などの詳細はね、札幌市交通局の、まあ、ホームページで再度確認ください。そしてですね、来月の話かな、5月21日と、まあ、少し先になるんですけれども、北海道、日本ハムファイターズの、共通ウィズユーカードが発売になります。こちらは、先ほどと違って1万枚限定なんですけれども、まあ、選手全員が写ってるカードに仕上がっててね、こちらはね、欲しいというファンの方、まあ、多いんじゃないでしょうか。ですね、こちらの方だけちょっと購入法が別になっているので、後ほど、お伝えしたいんですが、先にですね、その他の各ウィズユーカードの販売場所を先にお話しますが、映画名探偵コナン、漆黒のチェイサー公開記念共通ウィズユーカードと、札幌ポーランド姉妹都市提携50周年記念共通ウィズユーカードは、各定期券販売所、まあ、大通り、北24条、真駒内、西宮の沢、琴に、白石、新札幌、環状通り東、福住の、まあ、各定期券販売所ですね。で、購入できまして、まあ、同じく、With You パスポートも、同じ定期券販売所と、さらにですね、丸山動物園と、あと、ジャスマックプラザホテルでも、まあ、購入できるということでですね、
ぜひね、機会があれば、ね、私も全部揃えてみたいなと思うんですけれども、そしてですね、北海道日本ハムファイターズの共通ウィズユーカードなんですけれども、こちらの方だけ、他と異なっておりまして、まず、整理券持参者じゃないと購入できないということになっておりまして、そしてですね、その整理券をゲットするには、まず往復はがきに行って、一人一通のみの応募になってはいるんですが、応募期間が4月21日から5月8日までで、一応まあ宛先も言っといちゃいますけれども、住所札幌市厚別区大谷地東2丁目4の1で、札幌市交通局庁舎1階財団法人札幌市交通事業振興公社営業部まで、住所と氏名とお一人様は5枚までになってしまいますが、希望枚数を記入して、返信はがきの表面にもですね、郵便番号、住所、氏名を記入の上ご応募してみてください。聞き逃してしまった方もね、詳細は全部ですね、札幌市交通局のホームページにきちんと載ってますので、まあ、一度ご確認の上でご応募してみてください。それではここで一曲参りたいと思います。モノブライトで、あなたマジック。
ヤマテンニュース、町線だよりです。最初は、ヤマハナ、柏児童会館の可愛いレポーターから、声のお知らせです。
はい、それでは、自己紹介をお願いします。
ヤマハナ小学校の2年生、久保原優吾です。
今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは児童館の行事の紹介をお願いします。
一つ目の行事は、ようこそ新1年生です。日時は4月10日金曜日1時30分からです。内容は児童館のルールを覚えようです。参加は自由です。
続きまして、札幌中央図書館からのご案内です。子ども読書週間の行事、お話の百貨店、今年も開催されます。4月23日子ども読書の日にちなみ、読み聞かせボランティア12団体の楽しいお話し会です。日時は4月19日日曜日午前10時から、会場は札幌市中央図書館です。入場無料ですので、直接中央図書館各会場へどうぞ。お問い合わせのお電話は 011-512-7330 011-512-7330 中央図書館普及係まで。天文台夜間公開のお知らせです。口径20センチメートルの望遠鏡で土星など春の星座観望、明日4月17日金曜日から19日日曜日午後8時から10時まで、悪天候時は中止です。中島公園内札幌市立天文台へ直接お越しください。公開当日実施の確認は午後7時以降、お問い合わせのお電話番号は 011-511-9624 011-511-9624視点望台までお願いします。お子さんと一緒に鯉のぼりを作りませんか？道立文学館からワクワク子どもランドのお知らせです。手作り教室鯉のぼりを作ろう。参加は無料ですが、事前にお申し込みが必要で、ただいま受付中です。日時は4月26日日曜日10時30分より。会場は中島公園内道立文学館講堂。お申し込みのお電話は 011-511-7655 011-511-7655 北海道立文学館まで。ヤマテン交通安全一口メモ、かわいい1年生がデビューしています。
ドライバーの皆さん、思いやりの運転で子供と高齢者を交通事故から守りましょう。事故のない、そんな毎日嬉しいな。以上、山天町線情報でした。
ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか。新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、 ファックス 622-5201、 E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。現在お聞きいただいておりますラジオカロス札幌の放送が有線放送でもお聞きいただけます。受信が困難な場合、南朝地区においてもクリアに聞くことができます。お問い合わせはファックス 011-622-5201、 メールでもお受けしております。ホームページからお入りください。
ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはrequest@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。
日常生活の傍らにもっとアートの作品を今まで以上に取り入れてみたら、今までとはまた違った心豊かな生活、アートな暮らしが見えてくると思います。もう一人の新しい自分探しができるかもしれません。アートな村、アトリエ村は札幌山花から発信するアートを通じて交流を深めるギャラリーとカフェが融合した創造的な異空間です。絵画、彫刻、版画、写真など美意識を身近に体感できるように、もっと私たちの暮らしの中に取り込むことができればとの思いから始まりました。アートな村、アトリエ村がアートを愛する人々の交流の場になれば幸いです。アトリエ村ギャラリー、アトリエ村カフェ、住所は札幌市中央区南13条西11丁目 2-12、 お問い合わせの電話番号は011-590-0050、 011-590-0050、 営業時間は11時から20時、火曜日、第4水曜、木曜日は定休日です。インターネットはアトリエ村で検索してください。東トンデン通り小樽ジンギスカンクラブ北唐辛子からのお知らせです。ご好評の生ラムジンギスカンとともに、富良野和牛使用のチゲ風もつ鍋も人気上昇中です。ボリュームいっぱいのもつ鍋、ぜひご賞味ください。毎週水曜日は、生ラム、肩ロース半額の日です。ご来店時に、カロスで山天聞いたよ、とおっしゃってください。お好きなお飲み物、一杯サービスいたします。住所は、札幌市中央区、南十条西8丁目東トンデン通り、電話番号は 011-512-0229、 011-512-0229。 スタミナがつきヘルシーなジンギスカンを食べに北唐辛子へレッツゴーゴー。北唐辛子からの美味しいお知らせでした。ご来店お待ちしております。中島公園モニュメント研究会は、歴史と芸術の中島公園をきれいにしたいと考えています。中島公園モニュメント研究会はボランティアの力で中島公園内の野外彫刻をきれいにする活動をしています。応援よろしくお願いします。山花明日もいい天気、ラジオ中パ、ホームページ中島パフェ、ブログ中島公園でエッセイは、中島公園モニュメント研究会を応援しています。野外彫刻を大切に、ゴミは必ず持ち帰りましょう。
はい、ありがとうございました。ここでですね、1点訂正がございましてですね、先ほどですね、私の方で
札幌ポーランド姉妹都市というふうに、お話ししたと思うんですが、これが札幌ポートランド姉妹都市の間違いでした。大変申し訳ございませんでした。それとですね、先ほどですね、ちょっと早口になってしまったので、日本ハムファイターズの、おはがきの応募先ですね、宛先の方、もう一度、お話ししたいと思うんですけれども、ですね、まず、札幌市厚別区大谷地東2丁目、4-1。札幌市厚別区大谷地東2丁目、4-1ですね。あとですね、宛先が、札幌市交通局庁舎1階、財団法人札幌市交通事業振興公社営業部ですね。よろしいでしょうか。こちらの方もね、まあ、ちゃんと載ってますので、聞き逃した方、ホームページを見てみてください。さてですね、本当はですね、ここでですね、本当は違う話題を用意していたんですけれども、まあ、どうしてもここで話しておかないといけないなという勝手な判断でですね、急遽内容を変更して、来たんですけれども、まあ、完全に個人的な近況で、しかも少し暗い話になってしまうので、まあ、サラサラっと聞いて、頭の片隅に置いといてくれればなと思うんですけれども、実はですね、今月の10日、まあ、先週のちょうど、金曜日か木曜日、金曜日ですね。金曜日にですね、会社で仲良くさせてもらってた人が急に亡くなりましてですね、その人は、まあ、3月まで元気に会社に来ていたのに、まあ、4月に入ってから入院で、しかも、まあ、その人からはですね、ちょっと入院するだけですぐ帰ってくるから、まあ、お見舞いには絶対に来ないでねと言われてたんですけれども、まあ、そう言われてたのでね、検査入院かなんかなのかなと思ってたら、まあ、別の会社の人から、まあ、その人が危篤で何とか持ちこたえたけど週末は越せないっていう内容のメールが届きましてですね、後で聞いたらですね、まあ、みんなにやつれた姿を見せたくないから、まあ、お見舞いに来ないでほしいと、それで何かまあ聞かれたら俺は元気ですって伝えてくださいっていうふうに頼まれたみたいなんですが、まあ、その人もですね、黙ってるのも限界だということで私たちにメールで教えてくれたんですけれども、まあ、実はね、検査入院なんかじゃなく、まあ、食道がんの再発で、しかも末期だったということも聞いて、まあ、急遽ですね、その日に何人かでお見舞いに行ったんですけれども、まあ、その3月末のね、元気だった姿とは、まあ、見るも無残な、もう変わり果てた姿で、呼吸をしているのもやっとな状態で、まあ、奥様からね、眠剤で眠ってるけど耳は聞こえてるから大きな声で名前と一言かけてあげてくださいと言われたんですけども、まあ、病室に入ってその人の姿を見るなみ、まあ、大号泣をかましてたので、私は手を握って名前を言うのがまあ精一杯で、あとはもう泣いて物も喋れない状態だったんですけれども、まあ、それでですね、ちょうどお見舞いに行った次の日の夕方に亡くなったというまあ連絡が入りましてですね、その人はまだ54歳だったんで、ちょうどお父さんぐらいの年かななんですけど、私は人生100年と考えているので、まあ、まだ半分しか生きてなかったのにもったいなすぎるなと思いながら、まあ、13日ちょうど月曜日、まあ、お通夜と14日の告別式で、まあ、受付の方を担当してたんですけれども、本当に多くの方がね、足を運んでくださって、まあ、私の知ってる取引先の人や、まあ、昔会社にいた人も何人も駆けつけてくれて、まあ、その人の人柄の良さはさすがだなと思ったりしたんですけれども、お通夜の方でね、もう泣かないで、もうこう笑って見送ってあげよう、次の日の告別式はと思ってね、わざとハンカチを持っていかなかったんですけれども、告別式のね、弔辞と出棺の時に、まあ、なんか応援するぐらいも大号泣して、先輩のティッシュ一袋全部使い切っちゃったぐらい泣き果てたんですけれども、やっぱダメでしたね。祭壇にね、その人が好きだったこうタバコのショートホープと、まあ、コーヒーが置かれてるのを見て、まあ、なんかそういえばなんかこうよく吸ってたなとか、よく飲んでたなっていうのを思い出して、まあ、やっぱり泣いたりとかしたんですけども、今はね、その会社の机にこうよくドラマでもあるようにこうお花と、あとまあそのショートホープとコーヒーがまあ置かれてるんですけども、少しね、日付も経ってもう2日3日経って、まあ、社内は普通に戻りつつあるんですけども、ちょっと寂しい気もするんですけど、まあ、いつまでもねくよくよしてるわけにいかないんで、少しずつまた頑張っていきたいと思うんですけれども、本当はですね、今回のラジオも、まあ、精神的なものもあって、まあ、ちょっと最後の最後まで本当は誰かに代わってもらえないかなとも考えていたんですけれども、ここのラジオでですね、きちんと報告して、またここから頑張っていけるようにということで、まあ、今日 まあ、今、を迎えているわけなんですけれども、まあですね、皆様に何が言いたかったのかと言いますと、今回本当にこの体験で、まあ、人はいつどうなるかなんてわからないんだなっていうのと、あと何ですかね、親への感謝の気持ちとか、まあ、当たり前のように元気に明日が来ることがこんなにも幸せだっていうことを、まあ、痛感したわけですので、皆さんもですね、その忘れがちなのを、一度振り返って考えてみてほしいなと思いました。日常がね、当たり前になっていると健康に明日が迎えられるってことが、まあ、どんなにありがたいかっていうこともね、いまいち忘れがちなんですけれども、まあ、当たり前の、ね、日常を過ごしている裏側で明日を迎えられない人もいたり、泣いている人もいたり、闘病で苦しんでいる人もいるんだってことをね、まあ、常に考えていてほしいと言ったら、まあ、楽しむことも楽しめないので、頭の片隅に置いておいてほしいなと、まあ、思います。そんな思いを込めて少し長いですがこの曲をお送りしたいと思います。歌詞をよく聞いて、お聞きくだされば、幸いです。グレイで誠意はドリーム。
人と人がつながると人と町がつながり町が元気になる。山花をつなぐものに地域を一周する路面電車と山花新聞、ホームページ中島パフェと朝日山森と人の会とともに、このラジオ山花明日もいい天気が町づくりのお手伝いになればと思います。また前の放送をお聞きできなかった方はインターネット放送山天スペース FM スペース2008、ひらがなで山天、一つ開けてアルファベットで FM、一つ開けて数字で2008で検索していただきますとお聞きになれます。
はい、そろそろね、まあ、終わりの方に近づいてはいるんですけれども、まあ、最後の方はね、ちょっと締めっぽい話になってしまったんですけれども、次回はですね、明るい話題で、まあ、皆様の楽しめる番組を作っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。さてですね、まあ、ゴールデンウィークの話をいきましょうか。ゴールデンウィーク、まあ、いつもより長いんだっけ、いつもより長いんですが、みんなそれぞれ何をしていますかということで、はい
はい、私はですね
無茶ぶりです。
無茶ぶりでした今本当に。バイト三昧したいなと思ってます。
バイト
で、はい、今のうちに稼いで学校始まってからのんびりするみたいな。
うん、あ、うん、そうなんだ。
はい、なんか休みにだらけてると学校行ってもだらけたくって、なんかうだうだしちゃうかな、まさに5月病みたいな。
あ、なんでそうなんだ。
忙しい方がちょうどいいかなっていうのはあります。
そうなんだ、はい、私ダメだな、休みの日は休まないと死ぬみたいな感じだね。じゃあ下道さんは。
私もバイトがほとんどだと思うんですけど、うんうん、松前の方までドライブ行って桜を見に行こうみたいな計画を立ててるんですけど、実行するか分かんない。
あ、本当に。ではですね、特別に米越し。
特別にって何、特別にって
登場みたいな、
ね、珍しくゴールデンウィークかい。
ゴールデンウィークです、
うん、どうしようかね。いや、函館に遊びに行きたいなと思ってたけども、でもなんかもう桜咲き始めそうな雰囲気が出てるっていうから、
そうなの、
函館に行って、函館に行って散ってたら嫌だから、うん、今松前って、あ、松前いいなと思って、あ、でももう、うん、松前じゃなくても、
そうなの、
松前じゃなくてもいいかなぐらいな感じで、どこがいいかなっていうの考えながら、うんうん、考えてるうちにきっと5月7日ぐらいになってて
終わって終了、
ああどこも行かなかった
ああ、よくありそう、うんうん、私ですね、昨日急遽函館に行くことになって。
お、みんなそっちだ。
そうだよ、おいで、会うかもしれないよ。
そうですね、
私はね、5月のね、2泊3日で、一応まあホテル取ったということで急遽後半の方に行って、私桜というかね、函館にはもともと行きたくて、まあ、ラッキーピエロ目当てなんだけど、ラッキーピエロ目当てで行きたくて、うち桜の方がまあついでになっちゃうんだけどまあそれを楽しんでいきたいなと思うんですけれども、はい。あとはですね、バイト三昧か、そっか、バイトは何してるの。
私居酒屋とスポーツクラブの受付やってます。
おー、
は
い、
私は居酒屋です。
じゃあ米越しのバイトというか仕事は、
えまたついでについでにみたいなさ もう今はしがない事務員ですよ。
しがないだってなんかね、こう猫氏がね今日なんかワイシャツにネクタイ巻いてるとなんかねお姉さん寂しいな。
やっぱなんでなんで
やっぱ私服で来てほしいな。学生よ猫ですみたいなのをねこう服装だけでこうやってほしかったね。こう完全にもうなんかおじさん化したというか、より一層増したみたいな感じなんで。寂しいな。
何を求めるの。
次は私服でみたいな。これ間違いない。
今日はたまたまあの忙しくて着替える時間がなかったから、もう仕事終わってまっすぐっていう感じだっただけであって、うんね、普段はちゃんと一回帰って着替えてから来るんですよ。
そうか。私もね今日は今日ねギリギリにね土壇場にあった感じなんですけど、はい、まあ、次回はね少し余裕を持っていきたいと思います。はい、次回は、ラジオスクールバンドですね。先ほどのまあ可愛い子供たちの先生かなのラジオですね。それではですね、明日一日頑張ればですね、週末になりますので、もう一息頑張っていきましょう。それではですね、第17回ラジオ日線伏見は私、マイカと愉快な仲間たちでお送りしました。それではまた2ヶ月後にお会いしましょう。皆様おやすみなさい。